はい、ヨハネの福音書の2章を開いてください。私たちはこれからブドウ酒、ワインについて話します。もう眠いですかね、ご飯食べたから。1節から11節まで、ヨハネの2章の1節から12節まで見ます。まず読む前に11節を一緒に見ましょう。
We know that this is the first miracle that Jesus did to begin his ministry.
これはイエスがこの最初の印としてね、このご自身のミニストリーを始めるものでありました。
John tells us that in verse 11, this beginning of signs Jesus did in Cana of Galilee and manifested his glory and his disciples believed in him.
イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表した。それで弟子たちはイエスを信じた。
We know the thing about John is that he doesn't record haphazard miracles. All the miracles have a purpose.
ヨハネは、なんていうのかな、こう、目的なしに、なんかいろいろ奇跡を記録したのではなくて、やはりしっかりとした目的を持ってね、そのある奇跡がこれなんだっていうことを書いてるんですね。
In fact, John calls the miracle a sign.
で、それを印とヨハネは呼んでいます。
And so the miracles that John records are actually parables that point toward a teaching that Jesus is going to give.
ですから、このヨハネが記録した、奇跡というのは、何らかのこの教えをしたいがために、この例えとして話しているものなんですね。
You know, Jesus will multiply the loaves of bread, but then after that, he tells the people, I am the bread of life.
例えば、イエス様が多くの人たちに給食、このパンを与えましたけれども、それは私が命のパンなんだということを言わんためだったんですね。
He'll heal a blind man, but then tell the Pharisees that they're blind.
で、盲目の人を追い足になりましたけれども、それはパリサイ人があなたたちが盲目なんですよということを教えるためでした。
And so this sign points toward something.
だからこの印も何らかのことを指し示しているんです。
And we don't just read it as a miracle, we read it as something that Jesus is setting the tone for his whole ministry.
で、ここは単純にただ奇跡を書いてるだけじゃなくて、イエス様の全生涯の働きのを、この、なんていうか、トーンってやればいいかな、この、こういうところに持っていくんだよってことを示すためのものでした。
In fact, even in this chapter, we'll see after this that Jesus goes to Jerusalem and throws out the religious leaders.
で、この後にイエス様はエルサレムに行かれて、そして宗教指導者たちが持っているものを、このいわゆる投げ捨てられたわけです。
So the miracle of water turning into wine is a representation that Jesus is going to convert the old religious system into a new relationship.
ですから、ここの印は、水からワインに、このブドウ酒に変えられたっていうのは、古い宗教制度を新しいものに変えるんだということを表していました。
From the stone water pots of ritual and ceremony to a new life of wine and relationship and joy in the Lord.
この石の水がめに水が入っていたというものは、この古い宗教制度であって、そこから喜びにあふれたこのブドウ酒のこのイエス様との関係を示していくわけなんです。
So this miracle is meant to characterize for us the nature of Jesus' ministry.
ですから、ここの奇跡はイエス様の働き、奉仕の働きを特徴づけるものになっています。
It's not a ministry of legalism.
これは立法主義の働きではありません。で、これはモーセのような、この水を血に変えるような、神の裁きの働きでもありません。死んでいるものが生きるという働き、務めなんですね。
And it speaks to us about the way that we ought to model our ministry, I believe.
ですから私たちがこの世を手本にして見習っていくべきものであります。ですからここでそれで弟子たちはイエスを信じたとあります。もちろん、すでに信じていたんですけれども、もっと信頼を寄せていったわけなんです。
And years later, when John writes this gospel after all the others, he recalls this and records it specifically for us.
で、これをすべてこの書き終わった後に、このヨハネの最後のところでですね、この目的をね、持って書いたんだということを示しています。
And in my first teaching, I talked about how as ministers, we are gathering fruit to present to the Lord.
最初のセッションにおいて、私たちはこの実が結ばれてそれを主に捧げるために、ミニストリーを行っているんだということを勉強しました。
But I believe that we need more than just gathering fruit. We need to present to the Lord something that's intoxicating, something that's spirit-filled.
で単にこの収穫されたものを集めて主に捧げるだけじゃなくて intoxicating、 その何ていうのかな、もっと酔いが回るっていう言い方してましたけれども、それつまり霊的なものを主に捧げていく、このそういう特別な身なんですね。特別なものを捧げていきます。
How many of you would agree that we desperately need the dynamic and power of the Holy Spirit?
つまり聖霊の働きのダイナミックなその力ですね。これが必要になってくるわけです。で、どれだけ必要だと皆さん感じているでしょうか。
I want that.
私は欲しいですよ。
I don't want a ministry of religion or law or ceremony.
私たちは、私は宗教であるとか単なる儀式になっているとかそういうものを欲しくはありません。
I want the kind of ministry that Jesus can create.
イエス様が創造してくださるその働きを見たいですね。
And so, Lord, we pray that you would open our eyes to see what your word has to say to us.
ですから主よ、あなたが今あなたの御言葉で示しておられるものを私たちが見ることができるように目を開かせてください。
We pray that we would see this wedding feast as a picture of the kind of ministry that you want to create.
あなたが創造されたいその奉仕の働きをこの奇跡から私たちが見ることができますように。
And help us to be like the servants we read about here who were obedient to you.
そして、あなたに従順であったここにいるしもべたちのように私たちがなることができますように。
God, we want to see the miracle of transformation all around us.
私たちの周りで、この変革される奇跡を見ることができるようにしてください。
And so help us, we pray.
Yes, イエス様の名によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Now, when we look at this story, and we'll read it here in a second, I hope that we can see this wedding feast as sort of a picture or a symbol of ministry.
ですからここでの奇跡が、ミニストリーの、が描かれているものであるということを見ていきたいと思います。
It's not a stretch. Paul the Apostle said that the bride of Christ is washed in the water of the word.
あそこパウロが使徒パウロがですね言ってますよね、御言葉の清めによってキリストの花嫁が現れているっていう。
We see in the book of Revelation that the marriage supper of the Lamb with his bride, the church.
でそして黙示録においては、この子羊の婚宴において、私たちがそこで教会がですね、本当に花嫁になっているということを見ています。
In many ways our service to the church is almost likeBefore the wedding, where they're getting the bride ready for that procession.
だから教会の奉仕の働きというのは、この教会が、これから結婚をする花嫁の準備をしているようなものなわけなんです。
Now, wedding in those days was not like a Western wedding.
西洋式の、結婚式とはこの当時の結婚は違います。結婚式は違います。
It lasted an entire week.
1週間かけるんですね、全1週間。
And it was a feast that included the whole village.
で、村全体が関わって、行うものなんです。
And we read here in the first verses how Jesus has been invited to this wedding.
で、そこでイエス様がこの婚礼に招かれています。
It says, on the third day there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Both Jesus and his disciples were invited to the wedding.And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine.
それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。
Now that would be absolutely the worst thing that could happen at an Eastern wedding. The worst thing that could happen at a wedding.
ああ、こういう
Jesus Day was to run out of wine.
このような状況が起こるっていうのは、まあ、一番起こってほしくない最悪の出来事であった。特にこの東洋っていうか、その中東においてですね、最悪の状況であったわけです。
I don't know how weddings go in Japan, but I imagine they're kind of similar to American weddings.
あの、日本での結婚式っていうのは、おそらくはアメリカでの結婚式とあんまり変わらないんじゃないかなと想像してますけれども。
I say that because everybody comes to Hawaii to get married by Americans.
どうしてかって言ったら、多くの人がハワイに行って結婚式を挙げて、アメリカ人と同じように結婚式を挙げてますから。
So we're on the same page.
だから、まあ、私たちは同じような状況ですよね。
In our weddings, the bride is the center of attention.
そして私たちの結婚式では、花嫁が全て全員が注目するこの中心になっています。
You know, she's dressed up in this beautiful dress like she's a fairy tale princess.
あの、白雪姫みたいな感じで、あの、あれですよね、あの、もう素晴らしいウェディングドレス着飾ってるわけです。
It's good to start a wedding off with a complete fantasy.
いわゆる空想話で結婚が始まるっていうのはいいことだって皮肉ってるんですよ、今。わかりますか？
There's no reality in that. She's not a princess.
で、彼女は、あの、王女、あの、なんだ、プリンセス、プリンセスじゃないんですよ。
We even have a show in the United States that's all about how brides get ready for their wedding.
なんか、あの、ショーって言ったらテレビのかな、テレビ番組かな、で、その中でその、花嫁がどのようにしてそれ準備されていくのかっていうのを見て、
I didn't know if the title would translate into Japanese, but I think it will. It's called Bridezilla.
Bridezilla.
わあ、ゴジラともじって、ブライドっていうのは花嫁なんだけれども、花嫁ゴジラ。
So is she a princess or is she a monster?
つまり彼女はプリンセスなのか、それともモンスター、怪獣なのかと。え？I translated it.
The other thing about our weddings is that the father has to pay for the father of the bride has to pay for everything.
で、in a Western wedding.
Yeah.
西洋式の結婚式では、あ、ブライドだから、その、花嫁のお父さんがお金を、その結婚費用を出すと。アメリカでは結婚式の費用が、$2,500ドルだから、今30万ぐらいか。え、間違った。300万。すいません、300万ぐらいです。
Yeah, that's not cool. I have four daughters. I have four daughters.
で、それはいい、もう、え、
4人娘がいるから
頭痛い。
When I travel to Africa, the men in Africa think that I'm a wealthy man because I have four daughters.
で、アメリカに旅をした時に、彼らが、私のことが裕福な人だと思ったんですね。なんでかというと、4人も娘がいるから。
Because the groom will buy the daughter as a bride. They give them many cows.
アフリカでは、アフリカでは、あの、何、牛くれるんですか。
Did you translate?
Yeah.
So they think that I have a lot of wealth because I have daughters.
だから、あの、娘が4人いるっていうことは、多くの、あの、
牛集められる。
And I tell them it doesn't work like that in our country.
だから、あの、私たちの、え、なんだ。私たちの国ではうまくいかないと。
She gets to pick who she marries, and then I'm supposed to pay for it.
あの、誰と結婚するかは、え、し、
what? ラルはね、
勝手に結婚するけど金
出
すのは俺だ。
ああ、そう、勝手に結婚、あ、そういうか、はい、そう、勝手に結婚するんだけれども、娘はね、けれども私が結局費用払わなきゃいけないもんね。
And I say, Pastor, you raise them and you feed them and you clothe them and you get nothing?
ね、お、ね、牧師先生、あなたはもう養って育てて そしてお金出してでないの他に何もお父さんとして報酬ないのって。何か変革、何かそれを変え、この制度を変えなきゃいけないかなと思いました。けれども東洋式は中東式はですね、花婿が、お金を払うわけなんです。そしてイエス様は、この花婿の方が、新郎の方が、注目されるべき
人。
で花嫁は何もしてないんです。新郎、花婿が、注目です。注目の的です。つまりこの結婚式婚礼においてですね、いかに彼が力を持っているか、富を持っているかということを示すことができるわけなんですね。
So if you ran out of wine, it wouldn't just be a shame; it would be really embarrassing.
だからブドウ酒がなくなったっていうことは非常に恥ずかしいことなんですよ。
And in some writings back then, it showed that you could be fined if you had a wedding feast and you ran out of wine.
こういう状況になると罰金を払わなければいけないとも言われていた。
And so we read here at the end of verse 3, they have no wine. That's a big deal.
だからここでの3節でブドウ酒がありませんっていうのはやばかったんです。
Now, the Bible, wine is a symbol of joy and God's blessing.
ブドウ酒は聖書の中で神様喜びと神様の祝福を象徴していました。
In the Psalms it says, you've put more joy in my heart than when they have much wine.
詩編の中に、この多くのブドウ酒に勝ってあなたが私を祝福してくださいましたというような言葉があります。
In Psalm 104 it says, You've given us wine from the earth which makes our heart glad.
詩編の104編かなのところに、あなたは私に、心を喜ばせるブドウ酒をくださいましたというような言葉が書いてあります。
The Proverbs tell us that if we honor the Lord with our wealthOur vats will be overflowing with wine.
箴言には私たちは初物を持って主を崇めなさいと、そしたら、私たちのバットってなんだっけね、ブドウ、なんだっけ、酒舟かな、mm-hmm. あれ、そしてブドウ、それでブドウ酒で溢れさせると。
So we immediately see the story has two levels here. There's the physical wine, but there's also the symbolism.
つまりここではですね、二つのね。段階というかに、あるんですよ。その霊的な層と、物理的な、だから実際のブドウ酒のことも扱っているし、そして霊的な面も扱っています。
ジーズは新約聖書、新約に新しいワインを新しいワインを、
つまりイエス様はですね、新しい契約を、新しいブドウ酒、新しい、ワインスキンだから、その、なんだっけ、袋、皮袋、ね、に例えてるわけです。で、だからここでおけるパーティー、祝宴ですね、祝宴がもう祝宴でなくなってしまっているわけです。
And let's just be honest, we don't go to a wedding for the couple getting married, we go because there's free food.
正直になりましょうね。誰かの結婚式に行くっていうのは、その夫婦、新郎新婦を喜ばせる、祝福するためではなくて、ただ飯が食えるから。その受付のところに、このおか、食べ物がないという結婚式を考えることができるでしょうか。
Nobody would go.
誰も来ません。
Good luck. Have a great wedding.
はい、じゃあね、いい結婚式でありますように。
But the joy comes when there's that party, that feasting.
つまり多くのご馳走が出ることによって喜びがあるわけです。
At the
reception ってさっき間違って受付って訳しちゃったんですけども、あれですね、披露宴の方だね、婚礼です。その後の、その結婚式の後の婚礼で、そこで、食べ物がないということはもう本当に何だっけ、喜びがなくなって半減してしまいます。つまり私たちの奉仕の働きにおいて喜びがなかったら人々来ませんよ。
If we build a ministry that's just legalism and ceremony and going through the motions, you're not going to have any wine.
つまりこの単に形式を、誇示しているだけ、そういうものであったらね、人来ませんよ。
And it's at this point in the story that I look at my own ministry, what I'm doing for the Lord, and I ask myself, do I have the joy of the Holy Spirit?
だから自分自身の奉仕の務めを見ていくときに聖霊の喜びを私は持っているかどうか。そして私たちのところにいる人たちが喜んでいて、そして新郎を花婿を喜ばせているか、その崇めているかということを考えなければいけない。
Or is the motto of my church hung over the door the anniversary?They have no wine.
それか自分の教会のところに、この3節の一番最後に書いてあったブドウ酒はないという看板が立てられているような状態になっているかどうか。
Maybe you felt like this about your service to the Lord.
自分が奉仕をしている中で、礼拝をしている中で、もしかしたらそのようになってしまっているかもしれない。
Hey, listen, I have.
私はありました。
Where I have no wine, I have no joy. I have no strength left.
力がない、喜びがないという時がありました。
I look at my service and I'm just not excited.
で、礼拝というものがこのエキサイティングなものでなくなってしまった。
The passion and the zeal is dried up.
情熱、熱意というものがこう乾ききってしまった。
I've run out of wine.
ブドウ酒がなくなったんです。
I've got nothing left to give to these people.
彼らに何か与えるものがなくなってしまいました。
The sweetness and joy was gone.
そのかぐわしさ、そして喜びがどっか行っちゃったんです。そういうことを経験ありますか？
Not you, but maybe you've heard about people.
あなたではなくても heard about people だからなんだ。
他の人からそんな教会のことを聞いたよね。
他の人からそんな教会の人のことを聞いたよね。聞いたよね。
Where your strength was exhausted.
自分の力がもう疲労困憊してなくなってしまっている。
Where you had no energy to.
主に使えるエネルギーがなくなっちゃった。
Remember when Paul told the Corinthians, he said, I just want to be a helper of your joy.
で、第一コリントに書いたんですけれども、あなたの喜びを助けるものになりたいと。
But you were in no position to do that. You were in no way able to do that. Help others joy.
You are able to.
You are not able.
You are not able to.
Help their joy.
あんたが喜べないのにどうして
る。ああ、自分が、そうですか、ありがとうございます。自分が喜べないのに他の人を喜ばす助け手になりようがないですよね。
But, you know, you really want to bless God's people.
けれどもやっぱり人々を祝福したいじゃないですか、神の民を。
You want to minister to the kids in the Sunday school.
で、日曜学校での子どもたちですね。
You want to really revamp and revitalize the worship ministry.
そして礼拝賛美も本当に祝福されたものに、活力あるものにしたいと願いますよね。
You want the people to receive your words with excitement.
そしてエキサイ、この本当にこの期待を持って、なんていうかな、この期待を持って御言葉をね、受け取ることがみんなができるようになってほしいですよね。
And ultimately, you want to bring refreshment to the Lord, the bridegroom.
で、花婿なるキリストにこのリフレッシュメント、だからこの新鮮な命を持っていきたいですよね。
But you've run out of wine.
でもブドウ酒がなくなってしまった。
You just don't have it.
なくなっちゃないんだよ。
You feel like you're going through the motions.
つまりただ形式、同じことを惰性的に行っていると。
Maybe you feel like Elijah when he was by the brook that dried up month after month after month until.
エリアがですね、このカラスタの、パン、水ですね、そのケレテ川だったっけか、そこのところでずっといたんだけども、その川が水が枯れてしまったという状態でしょう、でしょうか。
Maybe you feel like David who says, My soul thirsts for you like a dry and weary land.
このダビデのようになっているでしょうか。私の魂はあなたに、この乾ききっていて、まさにこの荒れ果てた地のようになっていると。
You feel like your ministry is a dry and weary land.
そのような、荒れ果てた地に自分の、ミニストリーがなっていないかどうか。
Or maybe you feel like a dry and weary man.
自分自身が荒れ果てた人になってしまっていやいないか試合ね。
Praise God, there is hope.
主を褒めたたえます。希望はあるんですよ。
As long as Jesus has been invited to your wedding feast, your ministry, if he's there, there's hope.
イエス様がここで招かれてるでしょう、婚礼に。つまりイエス様がおられるんだというところに希望があります。で、マリアが行ったようにブドウ酒がなくなりましたということができます。ここで4節でイエス、このマリアがイエスのところに来て、あ、ごめんなさい、2節ですね、ブドウ酒がないというふうに告白することができました。で、自分が力尽きてしまったときにですね、一番行う最善のことはイエス様のところに行って私はブドウ酒がないと言えばいいんです。
I've been faithful in my service and I've been religious in my activities and I've been dutiful, but I have no strength.
私がこの義務を尽くしてね、この忠実にこのミニストリーを行ってきたけれども、もう力がない。
When I make that confession of the Lord, that's where things turn around.
で、その告白をしたときに、その物事が、あの、方向が変わりました。
And we see how Jesus responds to Mary there in verse 4.
で、イエス様の、応答が、そのマリアへのね、応答があります。4節に。
He says, Woman, what does your concern have to do with me? My hour is not yet come.
イエスは母に言われた、私、あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。
Now we wonder why Jesus gave her a mild correction or rebuke there.
で、イエス様がマリアに対して母に対して、まあ、ちょっとこうなんていうのかな、この正したんですね、まあ、穏やあのニュー、なんていうかな、この激しくじゃなくて優しく正しました。
He's going to answer her request, but not in the way that she wants him to do.
あの彼女の要求にリクエストにイエスも答えられるんですけれども、彼女がその望んでいるような方法ではなかったんです。
Like everybody else, she expected the Messiah to come as a conquering king.
マリアは他のユダヤ人と同じようにイエス様が征服する王として来られるということを期待していたわけです。
And what she wanted him to do was to glorify himself right then and there.
まさに今この場所でイエス様がご自分の栄光を力を持って表すということを期待していました。
But he said, it's not my hour.
けれどもイエス様は私の時はまだ来ていないと言われました。けれどもヨハネの17章では、時が来ました、私を栄光、私を栄光で表してくださいと書いて おっしゃってますね。
And Mary had heard that the voice of God came from heaven and the dove descended when he was baptized. It looked like it was time to go.
でイエス様がバプテスマを受けられた時に、鳩のように聖霊が来られた、そのような栄光があるのだから、今もう今この時にそれを表せばいいじゃないかと彼女は思ったんです。
So it's almost like Mary is saying, okay, Jesus, let's get this party started.
それで、この祝宴をまたスタートさせてくださいという、リクエストだったんですね。
Glorify yourself. Let's see it.
あなた自身をその栄光を表しなさいと。
But Jesus isn't going to do it like that.
で、イエス様はそのようにされない。
You know, sometimes I want the Lord to work, maybe in the same way that Mary wanted Jesus to work at that moment.
で、私たちも同じようにマリアがこのイエス様に期待していたような感じのように、私たちもイエス様に対してミニストリーにおいて期待していますよね。しちゃいますよね。
All those years that she suffered humiliation and a bad reputation.
長いことこのマリアは、なんていうか癒しめられてた、この悪い評判が立っていたんです。
Now she wanted Jesus to work so it could validate her.
つまり彼女が今この自分が待ち望んでいたこの期待していたものっていうのをこの自分がこのいろいろと悪い評判を受けたけれども、いや確かにこれは正しかったんだということを示すことができたわけでしょ。
It would set everybody straight. It would vindicate her whole existence.
だから自分のこの存在というのを正し 正しいんだということを証明することができた、その機会だったわけなんです。
Sometimes I wonder if I pray like that. Lord, work in our ministry so that people will think highly of me.
で、だから同じようにミニストリーの中で、あ、主をどうか今ここであなたご自身を表してくださいと、まあ、祈ってしまうんですが。
I've suffered years of humiliation and now validate my ministry.
だから私はこの奉仕の働きの中で癒しめをずっと受けていたけれども、今こそ主よ、私はあなたを待ち望んでいたことは正しかったことを表してくださいと。
Lord, salvage my reputation so people don't think I'm a failure.
どうかあなたが私が失敗者であるということのこのなんだ、恥辱をね、この恥ずかしめを取り除くために今働いてくださいと。
Don't look at me like you don't know what I'm talking about.
Don't look at me.
That's just for the Americans. The Japanese guys are humble. They don't think like me.
なんかどうやって訳せばいいですか？OK.
Sometimes we pray with that selfish ambition.
まあ、自己本位な、まあ、アンビションだから、野望っていうかな、そういう欲望のために祈ってしまうことがあります。で、まあ、イエス様が、要求に応えてくださることは知ってたんだけれども、イエス様は彼女が願っているようには答えられませんでした。
5, his mother said to the servants, whatever he says to you, do it.
で、母は手伝いの人たちに言った、あの方が言われることを何でもしてあげてください。
Best advice ever.
これこそが最善のアドバイスです。
Whatever Jesus says, do it.
イエス様がなす命じられることであれば何でもしてください。
That's sort of what we might call the second step from going from dead religion to a living relationship. First, admit that you have no wine. Secondly, do what Jesus says.
そのミニストリー、この奉仕の働きがこの活性化されるための、2つのステップ、今2つ目のステップに入ったんですけど、1つ目っていうのがあのブドウ酒がなくなりました。で、2つ目っていうのはイエス様が命じられることを何でもするという。
It sounds easy, right? Just do what Jesus says, no problem.
イエス様が言われることだったら何でも行うっていうのは、まあ、優しいことっていうか、たやすいことのように聞こえます。
We think about the prophets in the Old Testament, like Isaiah. God told them, minister in your underwear for 3 years.
Okay. けれどもですね、イザヤがね、この神様に命じられたことって覚えてますか？3年間、裸で歩きなさいと。
So, Isaiah, he takes off his robe and he starts preaching in his underwear.
そして彼は脱いでね、そしてパンツ一丁で、でまあ、そういうなんかそれっぽい言い方したね、今ね、パンツ一丁でこの予言してたと。
You think that's bad? What about when God spoke to Jeremiah and said, "Bury your underwear for a year and then wear them"?
エレミア、何？分かんなかった。
Bury them in the ground.
土の中に下着入れて、また着なさいって。Do you have it in the Bible?
Yeah. Are you a pastor of a Calvary Chapel? God told Jeremiah, "Bury your underwear in the river." And then a year later, he said, "Get them out then."
Ah, 思い出した。Yeah.
It's in the Catholic Bible.
なんか着物をね、このどっかで川のところだっけ、そしてこの埋めておきなさいと、そして、何年だっけ、3年だっけかな、何か経ってから出したらボロボロになったっていうのあるじゃないですか。
You know, if you do what Jesus tells you, people are going to say, "What are you doing?"
で、それやってたら何を、ね、イエス様にね、それをやりなさいって命じられたら、ってなるじゃないですか。
Put some pants on. Change your underwear.
なんかこれ訳すの、ね、ズボン履けよと、あとパンツも取り替えろよって。
But how about Hosea when God said don't marry a prostitute?
で、あとホセアはどうでしょうか、売春婦とね、遊女と結婚しなさいと。
You don't think people question Hosea? Like, what are you doing, man?
ホセア、お前何やってんの、こう疑問に思いますね。
I don't know what he said. The point I'm making is that sometimes God asks you to do things that don't make any sense.
だから主が命じられるっていうことが理屈にかなわないことあるんですよね。
And the fact is, you and I like to play it safe.
私たちは安全でいたい、なんかその危険を犯したくないっていう気持ちが働いてます。
We like to walk on ground that's been walked on before.
あの以前あの歩いたところの地面を歩きたいじゃないですか。
But if we learn anything this week, let's remember this, that the ministry of the Holy Spirit is one that comes by walking in faith.
しかし、聖霊の働きというのは信仰によって歩み出すところで存在するわけなんです。
And that might not look like anything you've seen before.
そして今まで見たことのない方法で主が働かれるわけです。
Look at verses 6 and 7. Now there were set there six water pots of stone, according to the manner of purification of the Jews, containing 20 or 30 gallons apiece. And Jesus said to them, fill the water pots with water, and they filled them up to the brim.
さて、そこにはユダヤ人、あの6節7節ですね、清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの水の石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた、水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。これは儀式 の, みあの手の洗い清めのため の, この、ものでありました。
And these pots took an enormous amount of work to make out of stone.
この石で作られているんですけれども、ものすごい enormous amount of water?
Work.
あ、work. あの、それを作るのにものすごい手間がかかります。
水をいっぱいするのはものすごい大変です。
水をごめんなさい。水を、石を作るんじゃなくて、その水をいっぱいにするのはものすごく大変です。
Now my point is this, that it took a lot of work to make, and these pots never moved.
あ、やっぱりポッター、やっぱり水がめの、石の水がめだ。やっぱりこの作るのがあの大変みたい。その動かないようにするためにあの大変みたいですね。
And these were a John wants us to understand this as a representation of Judaism, the old covenant.
つまりこれはヨハネが描きたかったのはですね、古い契約というものの代表なんですよね。その象徴っていうか。
They represented formalism and the ceremonies that God had given, but it was time for a new thing.
で、つまり形式主義、またこの儀式にとらわれているこの旧約の契約の中にあるものが取り替えられなければいけないという意味でした。
So Jesus is going to produce out of this dead system living wine, so to speak.
この古い制度、死んでしまった制度から新しいものを出すということです。
And we love the way that Jesus includes people in his miracles.
で、イエス様って奇跡を行われるときに人々を関わらせてくださってます。
He can heal at a word, but sometimes he includes people in the process.
御言葉を語られただけで奇跡を行うこともできますけれども、それされましたけれども、そのプロセスの中で、過程の中で人々を関わらせておられます。
He puts mud in a blind man's eyes and says, go wash.
で、あの泥をですね、あのこの盲目の人にこれつけてですね、そして洗ってきなさいと。
He tells a lame man to get up and carry his bed and go home.
で、あの足ないの人をですね、立たせた後にですね、自分の寝床を持ちなさいと、そしてあの家に帰りなさいと言われ
ます。He calls Peter to get out of the boat and walk on the water.
そして、ペテロに対して、船から出て、そして水の上を歩きなさいと言われました。
Let's not make any mistake. When God calls us, He calls us to walk by faith.
だから、イエス様が呼ばれる時というのは信仰によって呼んでおられるわけです。
These servants knew there was no wine, and they were instructed to put water in stone pots. It made no sense.
で、あの今ブドウ酒がありませんという状況の中で水を石紙のところに入れなさいというのは、
What is he doing?
なんだかさっぱり分かんない。
Doesn't matter. Just whatever he says to you, do it.
けれども関係ないよそんなこと。主が言われることを行いなさい。つまり皆さんのミニストリーの中でどういうことが起こっているか知りませんけれども、主が言われることだったら何でもしてください。で、それは理屈にかなわない。なんでこんなことやってるんですか。で、自分があなたちょっとおかしいんじゃないって思われるかもしれないリスクがあるわけです。
If you want a ministry of transformation in people's lives, just do what the Lord says, watch what happens.
だから、トランスフォーメーション、つまりこの変革が与えられるため、この人々に、だから主が言われることを 行っていくっていうところに、献身してください。で、彼らは、イエス様が言われることにただ従いました。で、これは信仰が必要であるだけじゃなくて、かなり労苦が伴います。で、これですね、80リットルから120リットルを、6つですから6でかけてね、ちょっと計算してみてください。かなりの水の量ですよ。680リットル。日本のための、日本の人たちのために今計算しました。昔はね、こうひねって水が出るんじゃない。その、こうやって引っ張って井戸からの水を取り出していかなければいけないわけでしょ。
Faith always is demonstrated by hard work.
つまり信仰というのはこの、かなり、労苦してね、力を持ってやっていかなければいけないものなわけなんです。
Or I should say, it's often expressed by hard work.
うん、つまり信仰というのが、まあ、ハードワークっていうのは、その一生懸命行っていく、その働きの中で現れるわけですね。表現されるわけです。
Remember in 2 Kings, where Elisha was called because the armies of Israel and Judah were thirsty in the desert.
覚えてますか？エリシャがですね、この呼ばれたんですけれども、それは、ユダとイスラエルの軍が、荒野の中で、喉が渇いてしまったっていうところです。7日間行軍、その行進して、それで、水がないので、死にそうになっていました。
エリシャ comes and he tells the men, I want you to all start digging ditches.
で、エリシャがやってきて、そして、彼らに、ディギンディッチズだから、その、なんだ、側溝を、この水をね、流れるところを掘っていきなさいと、エリシャは命じました。
It doesn't make much sense. I mean, Elisha, we're already dying, we're thirsty. You want us to get into some hard labor?、
うん、つまり、私たちはもう、喉が渇いて死にそうになっているのに、この大変なことをやらせるんですかと。
It's probably better that we conserve our energy so we can die peacefully.
うん。つまり私たちは力をね、この保存しといて、温存しといて、そしてまあ、安らかに死にたいですよね。
There's a lot of ministries like that. They're just ready to conserve their energy and die peacefully rather than digging ditches and seeing what God will do.
で、私たちはですね、この側溝を掘るのではなくて、多くのミニストリーが側溝を掘るのではなくて、その力を保存しながら安らかに死んでいく方を選んでしまう場合があるんですよ。
But like these servants, those soldiers were obedient. They dug the ditches.
けれどもそのエリシャの話の中で、彼ら 兵士たちは一生懸命側溝を掘っていきました。
And it says, in the morning, they filled with water.
朝に水がいっぱいに満ちていたんです。
And we understand most likely the way that this happened.
で、most likely は、the way
で、probably the way it happened was that there was a rain happening far to the north.
Okay. おそらく水がいっぱいになったっていうのは、この北の方からですね、そこで雨が降って、それがこう流れてきたんでしょう。
In Israel, they have these seasonal rivers called wadi.
ワジという枯れ川ですね。で、それをね、季節によって水がこの溢れてくる、この水が流れてくるんだけど、普段はこの枯れ川になっているというのがイスラエルにはあります。
It'll rain like 50 kilometers away, and that water will begin to flow down the dry desert floor, and it will just flow past where there's no rain at all.
50キロ先の、ね、北にあるこの場所で水雨が降ったものがですね、突然そのわーっとやってきて、そして鉄砲水のように流れ出ていくということが起こります。
So this is a great picture for us.
これは私たちにとってなんか素晴らしい象徴です。
Because these guys are digging by faith, seeing no water.
彼らはですね、側溝を掘っていってですね、で水はないんですよ。
When at the very same time it's already raining in the north.
けれども北部の方でもう水はこの自分たちは掘ってて何も見えないところなんだけども、北の方では雨がもうすでに降ってるんですね。
God has literally dispatched the miracle And they're just waiting for it to come.
で、主はもう奇跡を発見しておられたですけれども、彼らは、それを準備してその奇跡を受け取ることができるように準備しているわけ。
Maybe you're in a place like that right now. You're just digging ditches by faith.
信仰によって私たちもこの、掘っていく作業をしているわけなんです。
Who knows if the river is already on its way?
で、雨の、この水がね、もうすでに流れてこようとしているかもしれないじゃないですか。
Your faith and obedience is just enabling you to apprehend it, to grab it.
だから、なんだっけ、Your faith、だからそのあなたの信仰が、なんだっけ、ごめんなさい、お忘れだったです。Apprehended、
Get, grab, take, receive.
そう、あなたの信仰がその奇跡を受け取ることができるようにしてくれます。
Right now, there's a blessing flowing your way. Get ready for it.
神の祝福がもう目の前に近づいている。それを準備しましょう。
So let your ministry be characterized by great faith.
だからあなたの、そのあなたのミニストリーが、大きな信仰によって、運ばれていくようにしてください。
I think it was the missionary William Carey who said, "Attempt great things for God and expect great things."
ウィリアム・ケリーという素晴らしいその著名な宣教師がね昔の人いたんですけれども、神のために、大きなことを行ってみましょう。神に大きなことを起こしてくださることを期待しましょう。
I like the obedience of these guys here in verse 7 where it says at the end they filled them up to the brim.
そして、彼らのこの従順さが7節に表れています。彼らは水がめを縁いっぱいにした。
One of my favorite times in elementary school was recess time.
この小学校で楽しい時というのは recess time。
Recess is when you get to go play.
休み時間。
はい、
休み時間です。楽しい時は。
We're gonna do that right now. I need you to stand up for 10 seconds.
じゃあ皆さん10秒間立ってください。
Come on, sleepy heads, stand up. My flight was 9 hours to get here. I'm not preaching any sleepers.
ね、9時間かけてね、飛行機乗ってきたんですから。
The book of Acts tells us about Eutychus who fell asleep in a Bible study and he died.
パウロの説教を聞いてたら、若者がね、落ちて死んじゃったでしょ。
All right, you can be seated.
はい、じゃあ着席してください。
I know how hard it is. I know how hard it is. Okay, we're still moving. I'm finished with my introduction.
これでイントロが終わりました。
I like the fact that these guys filled to the brim.
で、彼らは縁までいっぱいにしたんですね。
Maybe they just thought three quarters full, 80%, that's good enough.
で4分の3でも 80% でも良かったんじゃないのって。
I'm tired. I quit.
疲れちゃったよ、もうやめよう。
Hey, listen, we don't need any more 80% Christian workers. We need full to the brim, man.
Amen. ね、80% クリスチャンの働き手なんていらないよね。この縁までいっぱいにする働き手が欲しいじゃないですか。
It's always too early to quit.
やめるって早すぎ、早、なんて言えばいいかな、難しいね、訳が。
一歩手前でやめちゃう、
一歩手前でやめちゃうこと多いけど、それは嫌だよね。
This is the kind of people we want to be.
こういう縁までいっぱいにするような働き手と一緒にいたいですね。
How obedient should I be to the Lord?
どれだけ神に対して、従順であるべきか。
90%, 80% maybe.
80% かな、 90% かな。
How full should I be?
どれだけいっぱいがいっぱいになっているべきか。
To the brim.
縁までなんですよ。
Do any of you ever want to quit ministry? Do any of you ever want to quit ministry?
ミニストリーをやめたいと思っている方。
Because you're weak. No, I'm kidding. I want to quit ministry 5 times a year.
私は年に5回、自分のミニストリーを辞めたいと感じます。
She's heard me cry how many times? I can't do it anymore.
で私の奥さんに聞いてください、もう私俺できないよっていうふうに泣いちゃうことが あるんですね。
But the pot's not full.
だけどまだね、この水がめにこのまだいっぱいなってないんですよ。
Your work isn't finished yet.
まだ自分の働きは終わってない。
Remember when Elisha told the king, strike the arrows on the ground.
で、エリシャが王に対して矢を、地面に打ちなさいと言いました。
Every time is a victory.
その一本一本その、打っていく一回一回がもう勝利なんですね。
And he only struck them three times, and the prophet said, "Why did you stop?"
三回しか打てなかった。なんでやめたのとエリシャが言いました。
You might be ready to stop right now. Don't stop.
で今もうやめようと思っているかもしれないけど、やめないでください。
You keep striking those arrows, you keep filling those pots.
つまり矢を打ってください。水がめを地までいっぱいに入れてください。
You keep drawing and filling and pouring out.
だからそれ流し出してそしてドローインだから引っ張ってってなんだpouring out とか注ぎ出してください。
And the Lord's going to do His part.
で主がご自身の分を果たしてくださいます。
And the last thing we see here that these servants do is found in verse
8. 8節ですね。
It says he said to them, "Draw some out now and take it to the master of the feast." And they took it.
イエスは彼らに言われた。さあ水に今汲みなさい。そして宴会の、世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。
That might have been the hardest part of what they did.
一番難しかったことですね、これが。
Well, because this was the only public part, right?
で、ここで公のところに移っていくわけです。
It might have been easy to do the work when nobody was watching, when they're working in private.
今まではこの人目につかないところでやっていたんですけれども。
But this is where the servants put their faith on display.
だから自分の信仰を働かせたんだ。その人に見えないところで働かせたんだけど、今度は見えちゃうところに持っていかなきゃいけない。その自分の信仰。
They're going to bring a wine glass to their boss and say, "Boss, taste this wine."
ね、そしてこれを持っていってですね、そして、この世話役の人にどうぞちょっと飲んでみてくださいと。
If nothing happened, they would be embarrassed or fired.
もし何も起こってなかったら超恥かくかあるいはクビにされるかのどっちかですよね。
But look what happens in verses 9 and 10. It says, when the master of the feast tasted the water that was made wine, and he didn't know where it came from, but the servants who had drawn the water, they knew. The master of the feast called the bridegroom and he said to him, every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have well drunk, then the inferior, but you've kept the good wine until now.
宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は、花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いものを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。
We ask ourselves, well, when did the miracle actually happen?
で私たちね、これどこで実際の奇跡がどの時点で起こったのかって思いますけれども、
I would say that the miracle happened in the servant's hands.
奇跡はこのしもべたちの、手の中で起こったのではないかと思います。
It seems that the miracle happened in the presentation.
プレゼンテーション、なんだその、What do you mean by the, in a specific way, the presentation?あ、その表に出すときに、そのつまり世話役の人に持っていくときに差し出すときに、この奇跡が起こった。
The reason is because in verse 9 it says, when the master of the feast had tasted the water that was made wine, it happened in that moment.
つまりね、このなんでそういうことで言えるかというと、この9節を見ると、水を汲んだ手伝いの、間違えた、水を味わってみたってね。だから直前まで水だったっていうことが示唆、この
醸し出す。We know that this is a private miracle. It's not broadcast because it says the servants who had drawn the water knew.
で、これはね、奇跡って言っても、この公に知られるところの奇跡ではなくて、ここで手伝っている者たちのみが知っている、プライベートなね、奇跡だったんですね。
Verse 8 says, draw the water, give it to the master.
8節で、この水を差し出して、そして世話役のところに持っていきなさい、汲みなさい、水を汲みます。
Verse 9 said they drew water.
そして彼らは水を汲んだと、この9節に書いてありますね。
So walking over to the master to deliver it somehow, that's where the miracle happened in the hands of the servant.
だからつまりこの水のままで持ってって世話役のところまで持ってってそして差し出して飲む直前に、奇跡が起こったと。
Now this speaks to me because I feel like so often what I have to offer the Lord is plain. It's nothing special.
つまり自分が主に差し出すこの自分がミニストリーをしているときに主に差し出しているものがなんか特別なもののように見えないんだけどな単なる水だしっていうふうに感じるときがあります。だから他の人たちに見えてしまう形で差し出すということが、非常に信仰を要するわけです。
The music you play, the teaching you give, the help for the children that you offer, maybe it's not special in itself.
つまりこの礼拝賛美における音楽であるとかその聖書の教えであるとか、そして日曜学校の子どもに対するこの用意しているものとか特別なものがないように感じるわけです。しかし私たちがそれを差し出すときに主の前に持っていくときにその変革が起こります。信仰にあって前に出てください。
The class that you're teaching, the outreach, your Sunday school, let him change it from plain water to sweet wine.
ですから、伝道の働き、教会学校、それらのものがですね、この本当に主によって変えられていくことを期待していきましょう。
Because the last thing we want is a ministry that looks like a funeral instead of a celebration.
で私たちのこのミニストリーが、フューナルだからあの葬儀のように葬式のように感じてしまうところから、祝祭になっていくわけです。
We want our people to be rejoicing in the Lord.
私たちは、ね、神の民が主にあって喜ぶことを願っているわけです。
We can't serve them water drawn from the law.
で私たちは律法から汲み出された、水で、主に使いたくないです。
Our ministry can't be one of do's and don'ts and formalism and membership.
だから私たちはこの自分の奉仕の働きがやっていいことやっていけないことというこの形式それになってほしくない。
It has to be one where we are filled with the Holy Spirit.
聖霊に満たされたものになりたいですね。
Celebrating the relationship that people have with Jesus Christ.
イエス・キリストとの関係を持っていることを本当にこの祝あの喜んでいくようなものになっていきたいですよね。
Right, last thing here. Let's look
最後です。
End of verse 10.
10節。
I like how, as a result, the master of the feast says, "You have kept the good wine until now."
この10節にね、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。
The Bible tells us that Jesus does all things well.
聖書はイエス様は全てのことをよく行われたと書いてあります。
I remember when I was in Europe at one of these big shopping centers, I remember seeing a box of wine that was 2 liters and it cost $2.
ヨーロッパの旅の中で見かけたんですけれども、スーパーマーケットかなこの、お店のところでね、この箱2リットル入りのブドウ酒ワインの箱があったんですね。
Don't worry, I didn't drink it.
私はそれ
I've never seen such cheap wine.
そしてねその2リットル入りのブドウワインがなんと2ドル近く。
It's usually a sign if your wine comes in a box it's not very good.
箱に入っているブドウ酒ワインでそんなに質が良くないのかな。
The point I'm making is that Jesus made good wine.
つまり言いたかったことは安いブドウ酒もあるんだけどもイエスさんの方は良質のブドウ酒なんです。
It wasn't what we would call rot gut box wine. I'm sorry.
Rot gut box wine. わかんない。
It doesn't rot your gut. It wasn't bad wine. It was good.
悪いものではなくていいブドウ酒です、イエス様のは。
And secondly, 500 liters is enough.
で500リッターズ isn't enough
is enough
is enough 500リットルの、ワインは、十分だと。
We're not talking about drinking and we're not talking about wine. We're talking about the provision that the Lord has for you.
つまり、今ここで飲むこと、お酒飲むことを奨励している話ではなくて、この主の備えが十分にあるよって意味を話してます。
It's good and there's enough for you.
いいブドウ酒だし、いいし、良質だし、あと十分に与えてくださるということです。
And right now you might feel like you look at your ministry as this wedding feast and you say, I have no wine.
、ね、今この婚礼のところにこの自分のミニストリーを考えながら見ていくときに、ブドウ酒がないって感じるかもしれません。
Maybe you feel like you've given it your best shot.
You've given the best shot.
You've given your best.
自分の最善を尽くしたと。
You've tried your best.
ね、はい。
And maybe the best years of your life are behind you.
で、自分の良かった時期がもうすでに過ぎ去ってしまったと。
And you've tried your hardest.
もう本当に最善尽くしきった。
And you don't have much to show for it.
もうでも他に示すものがない。
I believe this passage is a word from the Lord to us that the best is yet to come.
だけどもここの箇所は主から今与えられている箇所はまだ最善は先にある。
The Lord has kept the good wine till now.
今まで主は良いブドウ酒を取っていてくださってるんですよ。
The richest days of your ministry, the sweetest times of service are from now. They're still to come.
だから最もこの熟した最も豊かな自分の奉仕の働きの中でそういうものはこれから先にあるんだよということです。
All we need to do is admit to the Lord that we're empty.
だから私たちが空になっているということを認めるっていうことがまず初めに必要です。主が言われることを次に何でも行っていくということです。信仰によって踏み出してください。そして奇跡を主が行われるということを期待してください。だから私たちの奉仕の働きが、なんか死んだ儀式のようになることを願っていません。
Not water to blood, but water into wine.
水が血に変わるようなものではなくて、水がブドウ酒に変わるようなものになりたいです。
Rebuilding the temple, the prophet told the people, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord.
そのイスラエルの民が神殿を再建していたときに、主が語られた言葉というのは、能力によらず、権勢によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられるとあります。
But Zechariah continues and says, "This mountain of trash will be removed."
そしてゼカリアはですね、続けて、予言しましたけれども、この塵の山になっているものは山が動くと言われました。
And the final capstone of God's house will be laid with shouts of grace, grace to it.
で、最後にこのキャプストーンというのは礎石かな、この頭石を持っていくときにですね、恵みだ恵みだと言って叫びながらそれを持っていくようになるよと。
Let your ministry just be shouts of grace.
だから恵みだとこう叫ぶことができるようなミニストリーに奉仕の働きになりますように。
My grace is sufficient for you, the Lord says.
主は言われました、私の恵みはあなたに十分である。
Where sin abounded, grace abounded.
罪が増し加わるところに恵みがなおのこと満ち溢れましたと書いてある。
Stop trying to do the ministry in the energy of your flesh.
自分の肉の力によってミニストリーをしないでください。
God can do more in 30 seconds than we can do in 10 years.
10年かかってやることを神様は30秒ですることがおできになります。
I'm excited about what God wants to do in Japan.
日本において主がなされようとしていることをですね、私はワクワクしております。
I don't know a whole lot about Japanese culture.
日本文化について私は、ね、本当にあんまり知らないですけれども、
But what I do, it's a beautiful culture. I love it.
素晴らしい文化だなと思います。美しいですね。
But I want you to think about this. One thing about the Japanese culture that I've noticed is that it's very given to form.
日本の文化の中で私が気づいているものはですね、非常にこの形式を重んじる、
The Japanese culture seems to embrace the structure of the past.
この過去の構造を物をそのまま取っておこうとする文化があります。
But as Christian leaders in your nation, God has a new thing for you.
けれども、キリスト者の働き手としては神様が新しいことを行われるんだということです。
You have new wine for new wineskins.
あなたは新しいブドウ酒であり新しい皮袋であります。
Don't let old traditions hold you back.
古い伝統をしきたりを、ずっと持っていないでください。このこだわらないでください。
Well, we never did it like that.
やったことないよお前は。
That's because you never did it.
なんでかって言ったらやったことないからやその何も起こってないんですよ。
Listen, whatever the Lord tells you, go for it.
でも主が言われることをやってみてください。
That applies to you Japanese leaders, but also to you American.
で今は日本の指導者、日本のリーダーの方々にも言いましたけれども、アメリカ人の、このリーダーの人たちにも言っています。
Other white people, I mean. Sorry. That's all I have to say.
これで終わります。
Stand together with me.
一緒に立ってください。
Oh Lord, thank you that you have the power to transform water into wine.
主よありがとうございます。あなたは水をブドウ酒に変える力をお持ちです。
For all of our study, we don't forget that this is a bona fide, genuine miracle.
そして、これは神様がこの、bona fide,
genuine,
本物の、この奇跡であることを願います。
And today we're asking for nothing less than a transformation in our lives and
自分の生活の中で、私たちの奉仕の働きの中で、本当にこれが、トランスフォーメーションだから変革になりますように。
We are empty apart from your spirit.
あなたの御霊なしに私たちは空であります。
So we pray you fill us.
だから満たしてください。
Give us the sweet wine of your Holy Spirit.
あなたの聖霊のこの、本当に美味しいブドウ酒をください。
Let us leave behind the dead traditions.
だからもう死んでしまっている意識たりを私たちがもう、置いていくことができますように。
And the temptation of legalism and trying to control people.
そして人々を支配しようとするこの律法主義を捨てることができますように。
We repent of being Pharisees.
私たちはパリサイ派になっていたことを悔い改めます。
We repent of trying to be impressive to other people.
なんか他の人たちに影響をこの与えようと、自分たちがしていたことを悔い改めます。
Today, Lord,
あなたがなされることをすることを準備しております。
We will be filled to the brim kind of
Christians. 私たちはこの淵にまで満たすようなクリスチャンになりたいです。
We'll dig, Lord, knowing that the miracle is on the way.
で私たちはこの底を掘っていきたいです。なぜかって奇跡がやってきてますから。
And we will minister expecting you to transform.
そしてこの変革が起こることを期待する、この奉仕者となりたいです。
And Lord, thank you that the best is still to come.
最良のものがこれからやってくることを信じます。
And God's people said,
Amen. 神の民を言ってください。アーメン。